まず経歴をですね、少し見ていきたいと思います。私の経歴ですね。はい。1994年、鹿児島県で生まれました。94年ですね。今は25歳ですけども、鹿児島県で生まれて、幼少期は徳之島という島、奄美の島で育ちました。そして、小学校の半ばから指宿にですね、移って、その後は鹿児島市内とかですね、転々とするんですが、まあ、そのような小さい時を過ごしたわけですね。そして、2007年、12歳の時に広島三育中学校に入学します。そこで初めて聖書をですね、手にするわけです。聖書を初めて読みました。その後ですね、広島三育学院高校に進学して卒業して、その後は短期大学の英語コースに入りました。三育のですね、短期大学の英語コースに入りました。で、そこも卒業して、その後は三育学院の神学科に入ってですね、そこを無事に卒業しました。はい。2018年ですね、今から2年前に卒業して、で、ハワイの日本人教会で牧師として働くことになりました。まあ、2年間ぐらいですね、1年半ぐらいの間、ハワイに行って、そこで働きをさせていただきました。その後、去年、ちょうど1年前ぐらいですね、10月に、2019年の10月に沖縄県石川教会にやってきて、ここでですね、1年間の働きを今、しているところです。これからも、させていただいているというところですね。まあ、これがこれまでの私の歩みなんですけども、この私の経歴を見たときに、誰かに伝えたときにですね、教会に通っている方々、教会に通っている人たちはですね、あれあれと、松下先生、あなたのこの経歴見る限り、ずっと三育じゃないですかと、三育という名前ついてますねと。じゃあ、松下先生は、親がクリスチャンで三育教育をずっと受けさせていたんですか、キリスト教の家庭に育ったんですかというふうに聞かれることがたくさんあります。ただですね、実際のところ私の家はクリスチャンの家庭ではなかったということですね。そうではないよということから物語が始まるんですね。はい。私の家族をちょっと紹介したいと思います。写真をですね、出すのはちょっと恥ずかしかったので絵にしましたが、私の家族、父と母がいて、妹がいて、4人家族ですね。今となってはですね、私の母は教会に通っていますが、私が小さい時は全然通ってませんでした。そして、私の父と母がどちらも奄美の徳之島の出身であったということですね。ですから、私は、まあ、徳之島に長く住んでいたことがありますし、夏休み、正月にはいつも徳之島に帰ってました。まあ、父と母の仕事の都合でですね、鹿児島県内を転々とする転勤族で、あったわけです。まあ、こんな感じの、可愛いですね、田舎で育った松下くんの家、松下家のですね、宗教はどんな宗教だったのかということなんですけれども、まあ、こんな感じの宗教でありました。こんな感じ。見えますか？わかりますか？これじゃわかりませんね。まずですね、家には神棚がありました。家に神棚。そして、お盆とお正月にはですね、じいちゃんの家に毎年必ず行ったわけですね。帰って行ったわけですね。で、おじいちゃんの家には仏壇がありますし、そして正月になると、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなで、家族みんなで神社に行くような、形のですね、宗教を持ってたわけですね。でも、それなのに、クリスマスにはクリスマスケーキを食べたり、お祝いしたりですね、親戚の結婚式は教会で行われてたりするような、まあ、家族、松下家、家族だったんですね、家庭だったんです。まあ、私たちはですね、この感じの宗教で小さい時から、私はですね、育ってきたので、当たり前かのようにですね、思うわけです。まあ、で、宗教とか考えてないわけですね、全く。全く考えてないんですけども、今振り返ってみたら、松下家の宗教はどちらかというと、祖先崇拝的な考え方だったんじゃないのかなというふうに思います。まあ、こんなですね、家で育った私は、小さい時はですね、こんなふうに思ってました。神様に関してですよ。こんなふうに思っていました。はい。あ、なんとなく神様いるんだろうな、ね。神様なんとなくいるんじゃないかなっていうふうに思ってたわけですね。困った時があったら神様に、お願い神様助けてですね、お祈りする、神頼みをする。また、悪いことをしているとお天道様が見ているから悪いことしちゃいけないよと言われてですね、そうなんだですね、納得しながら、生活過ごしていたという感じであります。で、おそらくですね、日本人、多くの日本人はこのような考えの方が多いんじゃないのかなと思います。無宗教ですね。 神様なんとなくいるよね。自分たちの考えをはるかに超えたすごい方っているよね。でも私は、いるのはわかるけど、宗派にも属さないし、宗教に入らないし、いろんなことをですね、楽しくやっていますよっていう方が日本にはたくさんいるんじゃないのかなと思うわけです。まあ、あるですね、日本の調査機関が調べたら、だいたい日本のですね、7割、8割ぐらいの家庭、家族、人がですね、無宗教だと答えたというですね、データがあるそうです。まあ、こんな感じだと思います。皆さんはどうでしょうかね。どんなふうな宗教か持っていますでしょうか。少しですね、話を変えて、ですね、日本の宗教団体の数をですね、調べてみました。どれぐらいいるんだろうかですね、日本の宗教団体、調べてみたら、文科庁に登録がある宗教団体の数が、はい、18万2000の団体の、宗教、これ日本だけですよ。世界じゃなくて日本だけであるそうです。多いと思います？少ないと思います？とっても多いんじゃないかなと私は思いますね。多すぎじゃないかなと思います。ってことでですね、次、私が調べてみたのがこちら。はい、日本の各宗教の信徒数の統計です。これ文科庁に報告がある数ですね。こんな感じ。仏教系が8770万人。日本ですよ。神道系が8473万人。キリスト教系が191万人。その他、イスラム系ですね。とか、いろんな信仰宗教を含めて791万人と言われています。どう思いますか皆さん。これ見て。多いと思いますか少ないと思いますか少ないと思う。あ、キリスト教は少ないですね。でもこれ、全体の数を足すとおかしいことが起こるんです。いいですか？日本の信徒の数ですよ。全体のこれ足すと実はですね、日本の人口より多いんです。わかります？今、文科庁に報告がある、登録がある団体の信徒数を足してみると、日本の総人口よりもはるかに多い数字になっているというですね、事実があるようであります。おかしいなですね。なんでこんなことが起こるんだろうということをですね、これ調査した人が推測してみたわけです。すると次ですね、こういうことが考えられるんじゃないかなってデータが出ております。まず一つ目、多めに申告しているですね。宗教団体、各宗教団体が自分たちの信徒数を見栄を張るために、ちょっと大げさに持って申告しているためこんなことになってんじゃないのかってことですね。もう一つ目、数え方が曖昧じゃないのかですね。例えば、キリスト教の教会の場合は、信徒になりたいですって言った場合に、バプテスマ、洗礼を受けます。はっきりわかりますね。それはいいんです。ただ、神社とか仏教の場合だと、お家の家系がそうだからねとか、村の地域全体が仏教系だよねっていう理由でカウントされちゃったりするそうなんですね。だから特に考えてもないのに数えられたりするパターンがあるようです。三つ目、これが一番大きい問題ですね。そもそも興味がないと。興味がない。興味がないですね。日本人は宗教に対してあんまり興味がない。何かの時に顔出しますよ。結婚式の時には教会に行ってみる。ね。教会の牧師先生とお話ししてみる。お葬式の時には仏教のお寺に行ってお話してみる。でもそれが終わるとさよならって離れていっちゃうですね。あっちの教会、あっちの集会行ってたり、こっちの集会行ってみたり、あっちこっち行って、その結果、いろんな、カウントの、都合があってですね、こんな風な結果になってしまったんじゃないのかなというふうに、この調べた人は結論付けておりました。はい。まあ、私たち日本人はですね、なんとなく神様いるんだろうなと思っております。そうですね。でも、特定の宗教には所属しない無宗教ということを、持っております。これは昔の私でもありますし、おそらく多くの日本人がそうじゃないのかなというふうに考えております。また話を変えます。いいですか？ゴーギャンという画家の絵です。ご存知ですか？ゴーギャンという画家ですね。フランスの画家さんです。1848年から1903年の間に、活動した方なんですが、彼はですね、自分が死ぬことが近づいてきた時に、死ぬ前にですね、あ、もうそろそろ自分の寿命が尽きてしまう、もう年取っちゃったってことで、ずっと頭の中に思い描いていたテーマを題材に、それを遺言に一つの作品を作りました。横1メートル、縦3メートル。とっても大きいですね、絵を描いたんですね。 頭の中にずっと思い巡らしてたテーマを書いたので、下絵もモデルもなしに3ヶ月で作り上げたと言われております。それがですね、この絵。こんな絵なんです。こんな絵。見えますか皆さん。こんな絵ですね。向こう側には赤ちゃんが見えます。真ん中には男の人が、なんかリンゴのようなものを撮っている絵が見えます。そして、こっち側。こっち側にはですね、老人が悩んでる絵が描かれてるわけですね。とっても大きい絵です。この絵の名前が、まさに彼の残したかったメッセージですね。こちら。この絵の名前ですよ。我々はどこから来たのか。我々は何者か。我々はどこに行くのか。ですね。三つの問いかけを遺言として残して、この絵のタイトルにしたわけです。これ非常にですね、有名な作品です。今はですね、ボストン美術館というアメリカの美術館に置いてあります。さて、皆さんは、ゴーギャンさんの問いかけ。このようにですね、我々はどこから来たんですか？何者なんですか？どこに行くんですか？と聞かれたときに、なんて答えるでしょうか？はい、私はですね、小学生の時、いろんな習い事をしてきました。小学生の頃。まあ、そこそこ教育熱心の家庭でした。お父さんお母さんがですね、頭が良くなるようにっていろんな習い事をさせてくださいました。水泳、サッカー、空手、英会話、塾にも行きました。で、転勤とかのですね、いろんな都合があったので、ちょっとずつですね、やめていったんですね。いろんな習い事をやめていったんですけども、私が6年生になった時、小学校6年生になった時に、私の1週間のスケジュール、日曜日から土曜日までの1週間のスケジュールは、こういった感じで埋め尽くされていました。こちら。はい。見えますか？日曜日塾、月曜日サッカー、火曜日塾、水曜日サッカー、木曜日塾、金曜日サッカー、土曜日塾ですね。結局いろんな習い事やってたんですけども、最後はサッカーと塾だけで絞られて。で、小6ということでですね、塾がたくさんなって、サッカーも行きながらやるというですね、一日も休みがない、ハードなスケジュールを小6の時に送っていました。で、楽しかったならいいんですけども、こんな思いがあったんですね。勉強は苦じゃない。勉強は、まあまあ楽しいなと思ってやってました。でも、このスケジュールをこなしながらこんな思いがありました。はい。サッカー嫌だなぁ、ですね。サッカー嫌だなぁと。うまくならない。どう頑張っても上達しない。どうしよう、ですね。恥もかくし、恥ずかしいし、行きたくないなぁってですね、思ったわけです。辞めればいいのに私は辞めなかったんですね。辞めないで最後までやりました。結局サッカーは高校卒業までずっと続けたんですけども、ずっとやりたくないなぁ、上手くならないなぁですね。辞めたいなってずっと思いながら、なぜか続けていました。で、小学生の時ですね、サッカー嫌だなと思いながら、サッカーの部活行ってた時に、次第にこんな風に考えるようになったんですね。サッカー嫌だなと思いながら。はい。サッカーなんてなければいいのになと思っていたんですが、次に、そもそも誰がサッカー作ったんだ。サッカー作った人がいなかったら、今サッカーなんてスポーツはこの世にないじゃないのと思ったわけですね。ということで、ドラえもんが好きだった僕は、タイムマシンがもしあったら、タイムマシンがあったら、そのサッカー作った人のところに戻っていって、ちょっとそのスポーツやめて、ボール切るのやめてって言って、やめてもらおうと。ですね。そうすれば、今サッカーなくて私は苦労しない。思ったんです。でも、タイムマシンとか、歴史の流れですね。地球の大きさ、いろんなことを考えていくうちに、いや、一番の原因って、僕がここにいるのがダメなんじゃないの？って思ったんです。いいですか？僕がここにいるからサッカーなんかして苦しんでるんだって思ったんですね。最後に考えついたのは、なんで僕こんなとこにいるんだろう？ですね。こんなことを思い始めたんです。小学校6年生の時の松下くんです。はい。ゴーギャンと同じ問いかけ。私は小学校6年の時にこの問いかけを持ちました。我々はどこから来たのか？我々は何者か？我々はどこに向かっていくのか？今日のですね、お話の一つの結論。はい。宗教というのは自分が生きる意味とは何なのかというのに答えていくものだということですね。宗教の一つの側面です。自分が生きていく、生きる意味、生きる目的って何なんでしょうということに宗教は答えてくれますよ。 答えを探すことができますよということ。はい。結局ですね、人生の意味がわかんなくなった僕はですね、何のために生きてんだろうと思った僕は、いろんな大人に聞いてきました。人生の意味って何ですか？何で僕ここいるんですか？いろんなこと聞いてたんですね。親とか、先生、塾の先生、いろんな頭のいい大人に聞いてきました。みんなですね、同じこと言ったんです。何て答えますか？そんな風に聞かれたら、子供たちに。みんな同じ風に答えたんです。僕の聞いた先生たちは。こう答えたんです。たくさん勉強して、いい大学に入って、良い会社に入って、お金を稼いで、幸せになることよ。ですね。みんな、同じことを言ったんです。テレビの前で見ている皆さんは、そう思いますか？人生の意味。お金を稼ぐこと。幸せになること。そう思いますかね？僕はですね、小学生の時にこれを聞いて、こう思ったんです。嫌だ。嫌だと。こんな風にはなりたくない。こんなのはつまらないですね。お金たくさん稼いで幸せになっても死んだら意味ないじゃないの。ですね。その間にたくさん辛いことあるじゃないの。こんなの嫌だ。こんなの答えにならないと思ったんです。この時からですね、小学校6年生の時からこんな風に考えて、人生の意味って何なんだろうかなというふうに考えて、しばらく過ごしていた中で、中学校に入りました。中学校ですね。入学式。たまたまですよ。鹿児島の、田舎の小学校を出た私が、たまたま親の、紹介で、親が、お母さんがですね、聞いてきた、全寮制のいい学校があるよって聞いてきたので、たまたま受験して、たまたま受かった中学校に入ったわけですね。これが広島産育学院中学校。この産育保育園の系列の中学校ですね。そこに入りました。たまたま。そしてこの入学した時に、私の手にあったのが、これですね。一冊の聖書だったわけです。聖書。中学校入るときはですね、一冊の聖書を持つようにと言われています。何の本かわからないまま持って、僕はですね、入学をしました。入学してしばらく経って、ちょっと落ち着いた頃に、そういえば、この本もらったけど、何が書いてるのかなと思って、ちょっと開いてみました。この本のですね、開いてみたときに、この本の一番最初に、皆さんよくご存知ですね。この言葉があったわけですね。はじめに神は天地を創造された、と書いてあったわけです。私これ見てですね、変なこと書いてるなと思いました。正直に。地球はビッグバンでできてるんでしょ？ですね。進化論でできてるんでしょ？進化してできてるんでしょ？と思って、いたので、変なこと書いてるなと思って見過ごしてたわけです。で、何回か聖書を読む機会があったので、その聖書を開いて、またこの一番最初の言葉をですね、何回もめくっていくうちに、ちょっと思ったことがあったわけですね。あれあれあれと。神様がこの世界を作ったって書いてあるよと。神様という一人の方。今までぼーっと漠然にしか思ってなかった方のことが書いてあるよと。で、神様が私を作った。地球を作ったってことは、私も作ったんだよねと。それなら、作ってくれた僕の人生は何か意味があるんじゃないのかなとですね。もっとお金を稼いで幸せになる以上のもっと大きな意味があるんじゃないのかなと思ったわけなんです。今までは漠然とした神様のことしか考えてなかったんですけど、ここではっきりとですね、神様、教えてくださいと。神様、教えてください。もっとしっかりはっきり、私の人生の意味、ここにいる意味、私が向かっていく先のことを知りたいから、教えてくださいと思ったわけなんですね、中学校に入って。そして、そこで思った時から、少しずつ聖書のこと、神様のことを学んできました。全然わからなかったんですよ。最初はわからなかったんですけど、少しずつ学んできました。今まで漠然とした神様しか思ってなかったんですけど、学べば学ぶほど神様のことがはっきりとわかるようになってきたわけですね。それで、気がついたらですよ。気がついたら、あの時持っていた聖書と同じ聖書を持って、私は今ここに立っているわけなんですね。気がついたら。親はですね、私の親は、僕はこんな道になるなんて思ってなかったわけなんです。で、僕も小学生の時の僕は、ここにこんな道を歩むなんて考えてもいなかったんですけれども、でも今ここに立ってるわけなんですね。多くの人と出会いがあって、多くの人とですね、 交わりをすることができるわけですね。本当に大きな祝福があるなぁと、今あるなぁと感じているわけです。お金を稼いで、得ていく幸せよりもですね、もっと大きな祝福が与えられているなぁと感じるわけです。最後の聖書の言葉を読みたいと思います。最後ですね。はい。ヨハネ 14-6 の言葉。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。イエス様がこう言うんですね。私は道であり、真理であり、命ですよと。最初僕は全然わからなかった自分の人生のこと、自分の生きている意味のこと、全然わからなかったんですけど、学んでいくうちにイエス様がそうだよと。イエス様が僕の人生に意味を与えてくれる道であるよと。真理、正しいことだよですね。そして素晴らしい命だよということを学んでいったわけです。さてですね、これから、14回、まあ今日含めて14回ですね、講演会をしていきます。楽しくですね、一緒に素晴らしい学びをすることができたらなと思うわけですね。ぜひ、自分の人生の意味、目的、神様は何て言ってるのかなということ、神様に尋ねながら参加していただけたらなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。